ベジフルーツ。
新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは株式会社マルトモチューブ製菓の提供でお送りします。
さあ、ここからはイートフレッシュベジ&フルーツ、新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは月の始まりの月曜日の朝、信州の伝統野菜や旬の野菜、旬の新鮮なお野菜や果物にまつわるお話をお聞きしております。さあ、今朝ですけれども、株式会社マルトモチューブ製菓商品担当手塚浩二さんとお話、お聞きします。お電話つながっています。手塚さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。さあ、今朝は玉ねぎについて教えてくださるんですね。
はい
はい。あの、玉ねぎなんですが、生産地ですとかね、旬っていうとどのあたりになってくるんでしょうか。
ですね、今皆さんがご存知の、あの薄茶色の玉ねぎというのがですね、はい、大体北海道ですね。あとは今ちょうど2月から4月ぐらいに今出始めました、新玉ねぎ、
新玉ですね、
というものが、出ておりまして、これは九州の方の長崎とかが主な産地になりますね。
これは旬も時期によって、変わると思うんですが、土地によって変わると思うんですが、
はい、
今入ってくるもので美味しい土地のものってどこら辺のものなんですか。
先ほども言いましたが、今はですね、北海道の玉ねぎと、新玉ねぎは、今長崎、ね、
なるほどなるほど、
あと、まあ、これから愛知県の方の新玉ねぎも出てきますけれども、そちらがおすすめだと思います。
新玉ねぎいいですよね。こうなんか春らしいこうキリッとした辛さもあってですね。
そうですね、
この玉ねぎなんですが、こう幅があると思いますけれどね、今通年であるような感じがしますが、こう旬で楽しむとしたらいつ頃まで楽しめるものなんでしょうか。
はい、ですね、今の北海道の薄茶色の玉ねぎでしたら、これからゴールデンウィークぐらいまでですかね。でこれは新玉ねぎについては、そうですね、2月から4月、今4月ぐらいまでは随時出てきますけれども、各地から年間を通して、楽しんでいただけるという感じになりますね。
もう本当に通年で台所といいますかね、食卓の強い味方な玉ねぎだと思いますけれども、
はい、
旬の時期の玉ねぎってこうやって食べると美味しいよとかですね、おすすめの調理方法ってありますか。
特にあれですけれども、新玉ねぎについては、水にね、スライスして水にさらしてっていう、水にさらすこともしなくてもいいので、特にサラダですね、はい、スライスしてそのままドレッシングでいただくというのがおすすめですね。
もう本当にそのままスライスしたままで、食べてもそんなに強い辛みがグッとくるってこともなくいただけるっていうことですね。
は
い、
そうですね。
玉ねぎってね、健康にもいいよってよく聞きますけど、体に嬉しいことってどんなことが挙げられるんですかね。
はい。もうね、皆さんご存知かと思いますけれども、血液をサラサラにする成分が入っているっていうのもありますし、その血液をサラサラにするだけじゃなくて、血管も強くしてくれる成分が入ってますので。
あ、そうなんですね。
他の野菜にはない成分が多く含まれてますので、いろんな料理に使っていただいて、たくさん食べていただければと思います。
はい。ちなみに手塚さんは玉ねぎって召し上がりますか。
そうですね、ほぼ毎日何かの料理には必ず入ってるという感じですね。
そうですか、はい、それはすごいですね。はい、特にこのシーズンだとやっぱり新玉ねぎですかね。
そうですね、新玉ねぎですね。
さあ、玉ねぎね、買いに行きますというとこう山になっている印象がありますけど、スーパーですとかね、はいはい、販売店では、はい、美味しい玉ねぎってここを見るといいよみたいなポイントってありますかね。
ですね、玉ねぎは、まあ、あの新玉ねぎも、北海道の薄茶色の玉ねぎもそうなんですが、あの根っこと反対のこの上の角っていうんですけど、
角、はい、
そこ、まあ、もともとはその上に葉っぱが生えてたんですけども、それはあの収穫時に切って、収穫するんですけども、そこの、そうですね、あの角が小さい方が、いいと思います。
あ、角は小さめがいいんですか。
はい。
それはなぜですか。
ですね、どうしてもそこから痛みですとかそういったものが始まりますので、はい、痛みが始まってたりする場合はこうふかふかしたりちょっと柔らかかったり、で新玉ねぎの場合は割となんていうんですかね、芽が出てくるのが早いもんですから、大体芽が出てくるのは大体その角のあたりから出てきますので、角が締まってる方がいいと思います。
なるほど。じゃあとにかくこの頭の部分の角の部分ですね、玉ねぎの、
はい、
そこが、ま、ちょっと軽く押していただいて柔らかくなってないものの方が、ま、いいよということですね。
そうですね、はい、
まあね、どうでしょう、スーパーですとかそういったところはきっと食べ頃のものが置かれているとは思いますが、一応そういうところを見るっていうのがね、おすすめというわけですね。
そうですね、はい、
ではこの厳選した玉ねぎを買ってきて保存、これも結構大事かなと思いますが、おすすめの保存方法ありますか。
そうですね、まあ、丸ごと保存する場合は、まあ、ネットですとか可能を何度に入れて、まあ、通気性のいいところに保管しておくのがいいと思いますね。で、床とかに置く場合でしたら、まあ、新聞紙などにくるんでですね、置いていただくといいと思います。まあ、そんなに、ね、持ちませんので、まあ、2,3 日くらい、まあ、そうですね、そのくらいは持つと思います。
あ、これは新玉ねぎですか。
そうですね、新玉ねぎですね。
これうちかな、うちだけかな、わかんないんですけど、結構いつ買ったのこの玉ねぎっていうのが長いこと転がってるんですけれど、
そうですね、薄茶色のものは割と、はい、日持ちもするもんですから、いいと思いますけれども。
そうですか。まあ、できるだけ早めに、ね、
涼しいところがいいですね。
はい、涼しいところでね、もう本当に、なんかね、お恥ずかしい話なんですけれどもね、こうまとめて買ってくるんですかね、うちの家族なんですけどね、下の方でね、たまに傷んでるんですよね。早く食べましょうってことですね。
そうですね。基本的にじゃがいももそうですし、玉ねぎもそうなんですが、割と日持ちのする商品ですので、主婦の方も、まあ、必ず冷蔵庫にあっていろいろ使えますので、そうですね、冷蔵庫には眠ってることが多いですね。
そうですね、
はい。
さあ、そして玉ねぎと言いますとね、お料理するときにもう涙目問題みたいなのがあると思いますけど、これってまあね、もちろんそのあれ何なんですかね、こう原因があると思うんですけど、
ですね、玉ねぎの中に入ってます、はい、硫化アリルという物質があるんですが、これをですね、包丁で切ると、まあ、細胞が壊れてですね、
はい、
まあ、そういった、まあ、酵素と、もともと含まれたアミノ酸が反応して硫化アリルが発生するんですけど、
あ、なるほど、
それがですね、気体となってこう上の方にこう上がってくるんですよね。それが涙の原因になるんですよ。
なるほど。あれ、玉ねぎの中にもともとあるというよりは、切ることによって発生してるんですか。
そうですね。
嫌ですね。
で、その、硫化アリルが、まあ、粘膜を傷つけないようにということで、こう、涙が出てくるんですけども、まあ、対策としては、よく切れる包丁で切っていただくと、その、なるべくこう、細胞を壊さないように切っていただくのが一番。
あ、そういうことなんですか。
効果があります、
はい、よく切れる包丁だと和らぐ。
そうですね、
それは知りませんでしたね、はい、だから包丁研いで臨んだ方がいいですね、玉ねぎ切るときはね。それでも結構辛いよっていう人は何かこう水にさらすとかするといいわけですかね。
そうですね、その方が ていうガリルという成分を抑えることはできます、はい、
なんか聞くところによるとあんまりその栄養素的には水にはさらさない方がいいなんて聞くんですけど、やっぱそうなんですか？
そうですね、せっかくの成分が水で流れて、出てしまいますので、そういう場合は、さっと水にさらすぐらいがいいと思います。
なるほど、
はい。
さあ今日はですね、玉ねぎについてね、今ちょうど新玉ねぎのシーズンでもあるということなので、ぜひ何かこうお食事の一品に加えていただきたいですね。
そうですね、はい、ぜひ今が旬の新玉ねぎですので、ぜひ皆さん、食べていただきたいと思います。
はい、さあお話をお聞きしましたのは株式会社丸友チューブ製菓の商品担当、手塚浩二さんでした。手塚さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、イートフレッシュベジー&フルーツ、新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは株式会社丸友チューブ製菓の提供でお送りしました。
丸友チューブ製菓は野菜果物の卸として、スーパー施設レストランを通じて皆様に貢献いたします。心のこもった挨拶を届けます。朝一番の顔合わせ、丸友チューブ製菓。